防災コラム、日頃から災害に備えましょう。39、能登半島地震、報道から知る災害への備え。 NPO 法人環境防災総合政策研究機構理事、宇井忠秀。元日早々、能登半島で最大震度7を記録する地震が起こり、甚大な被害が発生しました。今回は、伊達市と周辺地方の特性を踏まえつつ、能登半島地震報道から考える、個人住宅での災害への備えを記します。家屋の倒壊。能登半島地震では、2階建ての家屋が倒壊した事例が目立ちます。重い屋根瓦が乗っていると、重心が高くなるため、地震の揺れに弱いのです。3年間続いていた最大震度6弱の群発地震で壊れやすくなっていたとも指摘されています。北海道では屋根瓦を乗せた家屋は稀なので、倒壊する家屋は少ないと見込まれますが、家の構造に不安があれば、耐震診断を受けてみましょう。家具の固定。家屋が無事でも、家具の転倒・落下防止対策をしていないと、死傷事故が発生しますので、日頃からの対策が大切です。地震が起きたら、地震が発生して強い揺れが起きても、屋内にとどまって身を守る動作をしましょう。地震が収まったら、家屋の内外で壁のひび割れや窓枠の変形、床の傾きがないかを確認しましょう。崖崩れ。能登半島地震では、崖が崩れて家屋を巻き込み、道路を塞いでしまって集落が孤立するという事態が多発しました。海岸に山地が迫り、内陸に向かって谷が刻まれた地形が災いしたのです。伊達市内でも、おさら川に沿った地域では、崖下に家屋があるケースが見受けられます。地震の強い揺れがあり、裏手の崖に異変を感じたら、早々に脱出しましょう。2階にいる場合は、1階に降りず、崖から離れた部屋に移動しましょう。津波。警報が出たらすぐ避難を。能登半島地震では、海岸に近い海底の活断層が地震の発生源であったため、海底地形が急変して津波が発生しました。港に係留してあった小型の船舶が転覆し、海岸沿いの家屋が流され、行方不明者が出ました。西胆振地区周辺の活断層が地震を引き起こして、内浦湾の海底地形が急変すれば、津波が発生するでしょう。津波は内浦湾岸で反射を繰り返すため、二方向から来た津波が重なってしまう場所があり、津波の高さや到達時間の予測は困難です。津波警報が発表されたら、すぐにできるだけ高いところに避難して、警報の解除までとどまりましょう。地盤の液状化。 能登半島地震の際には、市街地で道路の舗装が割れて波打つ、マンホールが路面から飛び出す、水や土砂が噴き出す、電柱や家屋が傾く、港の岸壁がずれて段差を生じるなどの被害が多発しました。地盤が地下水混ざりで軟弱なため、地震の振動で強度が低下して液体のような振る舞いをする液状化現象が発生しました。家屋は傾いて居住不能になるなど、正常な状態に戻るまで何日もかかるでしょう。伊達市内の中心部や長和の平坦地でも、液状化による災害が発生する可能性があります。電気、水道、プロパンガス、ガソリン。地震の発生に伴って、電気や水道の供給が止まったまま、何日も復旧しません。送電線が崖崩れに巻き込まれて損傷したり、地中に埋設してある水道管が破損するからです。道路が損傷すると、プロパンガスやガソリンの供給が滞り、普段のように食材を買えなくなります。日頃から食材や飲料水を1週間分程度は備蓄しておき、使った分は補充するという習慣をつけておきましょう。備える、食べる、買う、備える、ローリングストック。太陽光パネルを1枚か2枚備えた小型発電機が商品化されています。これがあれば、普段は電気代を節約するために活用し、停電したら冷蔵庫の電源として使い、スマホの充電なども可能になります。寒さ対策。道内のような寒冷地では、冬季に大きな地震が発生して停電したら、寒さ対策をしないと命取りになります。灯油ファンヒーターを使っている場合は、灯油があっても電源がないと使えません。断熱材として動かない空気を衣類の間、特に背中に入れて防寒衣の不足を補う方法があります。断熱材として使うのは、梱包用のエネルギーキャップ、俗称プチプチです。くしゃくしゃにした新聞紙でも代用品になります。感染症対策。断水が続くと、手や顔を洗えない、風呂に入れない、トイレを流せないという事態が続きます。過密状態が続く避難所では、インフルエンザやコロナ、そしてノロウイルスなどに感染するリスクが高まります。その対策として、除菌ウェットティッシュを使いましょう。キッチンペーパーなどを水で湿らすことでも代用できます。他に、人が歩き回る床に直接寝ないこと、マスクの着用を心がけることも感染症対策として有効です。エコノミークラス症候群。能登半島地震の際にすし詰め状態の避難所を避け、余震を恐れて屋内に入らず車の中で寝る人々が大勢いました。そこで懸念されたのが、同じ姿勢で長時間動かずにいると発症するエコノミークラス症候群です。これを回避するためには、時々車外に出て 身体を動かす運動をすることが勧められています。座席に座ったまま、足首と指だけを上下に動かす運動をすることでも効果があるようです。偽情報の拡散。出どころ不明な情報は信じない。近年、SNS の普及に伴って、災害発生時に偽情報が拡散するようになりました。被災者を不安に陥れるような文面で、偽の画像がついていることもあります。見た人が親切心で、それを転送したり、噂話として周囲の人に伝えたりすることで、急速に拡散してしまいます。そこが偽情報を作って流す人物の狙いです。出どころが確かでない情報は信じない。転送しないという心構えが必要です。ご近所と日頃から交流。災害が発生した際に各家庭が抱え込む課題は多様です。日頃からご近所と交流を深めておくと、声をかけやすくなり、お互いに不足する物資を融通するなど、支え合うことができます。体調を気遣って、災害発生時の困難を切り抜けましょう。詳しいことは、危機管理課、危機管理係、市役所2階、電話番号 82-3162。